本当その通りですね。なんか長ければだらだらやるのがいい。長い時間をかけるからやっぱりいいっていうのが僕らの中でこうちょっとイメージがありがちなんですけど、短くても十分こうやってくれた感だったり、こう改善してる感っていうのが受けられましたので、まあ、なんとなく自分の中でももっと短くできるなっていう感覚が今回受けて、自分もできるっていう感覚が実感できました。で、実際にですね、やっぱりその短くできるにあたって、その事前の準備といいますか、その問診票にすごく秘密があったということになるんですが、この問診票が意外とまたすごくてですね、今回その受けた施術5分よりも、僕は問診をこう書いてる時間の方が実は全然長かったっていう、実際にですね、問診の枚数なんですけど、通常の A4 の紙に結構文字がびっしり書いてあるんですけど、それがなんと7枚もあったんですよ。で、この7枚が本当いろんな細かいことを書いてあって、で、その7枚が、なんて言うんですかね、もう、すごく洗練されてて、それを書くごとにこの先生を信頼できるとか、こうなんか専門性をこう感じてしまうような内容がすごく書いてありましたので、意外とこの問診票で満足し、本当に困っている患者さんからすると、この問診票を書くことによって、その先生がすごくこう、信頼できるという内容になっていました。
なるほど。問診票もやっぱり違いがあるところだったんですね。以前に伊藤先生の問診票解説っていうのもやっていただいたことがありまして、その時でも A4 で確か、まあ結構文字が書いてあるので2枚でも、まあ、私が今まで見た中ではかなりこうびっしり書いてあって、ここまで効くのかっていうのはちょっと思いましたけれども。まあ、でもやっぱりそれだけしっかり書くっていうことで、まあ信頼感とか安心感をこう作っていく。まあそれがやっぱり大事なんだろうなと思うんですけど、それにしても7枚っていうのはすごいですね。
いや、本当にすごくてですね。僕も途中で正直もう嫌になっちゃうかなっていう感覚もあったんですけど、それでもやっぱり実際に、もし自分が本当にその症状で困ってる人間だとするならば、この7枚はありだなって思いましたね。で、またやっぱりアメリカなんで、すごく法律にこう厳しい国ですから、何かあった時のためも含めてなんですけど、名前と署名とその日付を必ず書くんですよ。で、その日付と名前を書くこの行為を何回かすることによって、こう自分が実際にやはりこう治療していくんだっていう気にさせられるっていうか、あ、ちゃんと治していこうっていう、こう自分も責任をこれを、なんていうんですかね、無責任じゃなくて、そこにやっぱり名前と署名を、日付と署名を書くことによって、自分も責任をこう、なんていうんですかね、追うって言ったら変ですけど、良くしていかなきゃいけないんだなっていう感覚にさせられるところは、なんかさすがだなっていうふうに思いました。で、この本当にこう施術が短いところもそうですし、逆にその細かいところまでちゃんと聞いてくれる問診に対しても、もうそこでもう、カイロプラクターであるそのアレックスがこう、なんですか、リードするっていうか、イニシアチブを持って、こう、私たちを指導できるような、こう、なんか、なんか洗脳されてるじゃないんですけど、知らない間にそういう感覚になってますので、その後にこうアレックスの方から次これぐらいの感覚で来た方がいいよって言われると、あ、その感覚で行った方がいいんだなっていうのを自然にこうなんか感じることができたので、問診と施術の時間っていうのはすごくなんかこううまくできてるなっていうのを感じました。
これはちょっと今伊藤先生の話を伺ってて思ったんですけれども、やっぱり日本の、私も今こう伊藤先生とお仕事させていただいている関係もあって、いろんな整体師さんの話を伺いますけれども、結構逆をやってる方が多いかなと思うんですよね。問診票は軽めで手間をかけさせないようにっていうことだと思うんですけども、まあ簡単な問診票に済ませて、で、施術時間は1時間とか長いと。 いう方が結構多いように、まあ話を聞いてると、まあ伺ってるとそういう人が多いんですけれども、まあこれ他のビジネスでも一緒で、結構なんかちょっと手間かけさせちゃったら良くないかなっていうことで、お客さんにそういう、まあアンケート取るとかっていうのはすごく簡単にしてしまって、で他のところでなんか余計に、ね、過剰なサービスをするとか手厚くするけれども、本来逆で、そういう、まあ、手間かけさせちゃって申し訳ないかなと思うところは、しっかり実は手間をかけてもよくて、しっかりその7枚の問診票とかそういったものに当たるようなことをちゃんとやって、話を聞いて、で実際にじゃあサービスとかはどうなんだっていうと、本当に必要なものを最低限ちゃんとしっかり、ピンポイントでサービスするとか提供するっていうのが実際は大事なんだろうなっていう、まあそれが今回のそのアレックスの例なんじゃないかなってすごく感じたんですけれども、ある意味あれですよね、だから伺ってきた内容でポートランドの整体師さんっていうのは、まあ、技術をしっかり持ってるっていうところは当然ドクターと同じレベルであるんですけれども、そういうセンスとか、まあ、ビジネスに関するマーケティングの部分っていうのもなんかちゃんと合わせ持ってるっていうの感じなんですよね、きっと。
そうですね。特に今回施術してもらったアレックスのオフィスは、Google での評価も一番高いところなんですよ。ポートランドでもすごく、評価が高くて、人気のところっていう形で行ったんですけど、やっぱり人気の秘密は、やっぱりそういうところがマーケティングもそうですし、そういった技術のセンスと合わせ持った、総合的にやっぱり、優れたところなんだなっていうのを感じましたね。マーケティングのその流行りにもすごく敏感ですし、まあお店もすごくかっこよくて、洗練されてる、行くだけで満足度が上がるようなところでしたし、もうアメリカではもう何十年も前にDRM というマーケティングの手法が生まれてましたけど、日本に来るのがまた何年かね、何十年とか時間が経ってるんですけど、今回こういったアメリカでも洗練されてる印象を受けたカイロプラクティックのオフィス、まあね、日本でいうと普通の整体院ってところになりますが、いずれこの形っていうかこういうものっていうのがやっぱり日本でも、まあ、何年とか何十年か後になってくるとやっぱり入ってくるのかなっていうのを感じることができましたので、もう今のうちにそれをやっぱり早い段階でやっていけたら、かなり僕らがやれてる人は、なんていうんですかね、今で言うところの DRM やってる、チラシだったりってところよりも、もっと先を治療院としていう形でね、作っていけるんではないかなって思いました。
確かに、まあ、日本の今までの整体師さん、整骨院さんっていうのが、まあ、ちょっとトレンドとかっていうのからは、まあ、世の中の一般のトレンドっていうところからはちょっと切り離されてるっていう感じの印象は確かにありますよね。実際最近の店って、まあ清潔感はあるんですけど、やっぱり、ね、なんか話題になるような店作りっていうのになってるかっていうと、まあ、そういう感じではあまり聞いたことはなくて。まあ、その業界としてのニッチな流行りっていうのは当然あるとは思うんですけれども、やっぱりそういうこう治療に関わる業界とか他のやっぱりニッチな業界っていうのは、世の中一般が求めてるトレンドっていうのをなかなか取り込めてない、取り込みにくいっていう部分が、まあ、ちょっとありますよね。なんでしっかりそういう世の中一般の人もこうパッと分かるようなトレンド、そういうものを取り込んでいくっていうのがこのアメリカのスタイル、まあ、そこをちゃんとこう技術とマーケティング、そしてトレンドを取り込む姿っていうのをちゃんと見せてくれてるっていうのがアメリカのスタイルの感じですよね。これが、まあ、伊藤先生は日本でも、まあ、数年後かもっと先かもしれないですけども、当たり前になる時が来るだろうと予測してるっていうことですね。
そうですね。本当にビジネスっていうのはスピードが命になりますし、特に今回、訪問したっていうか、行った、ポートランドは、全米で最も、やっぱり人気の、今、注目されている街、全米で注目されているってことは、世界で注目されている街ということになりますので、そこで流行っている、まあ、 整体院っていうか、そのカイロプラクティックのオフィスってことになりますので、これは今後、そこが、世界のスタンダードっていうことで注目されてくるはずなんですよね。実際にその食生活で健康に暮らせる街としても、こう全米で一番に選ばれているということで、健康に意識の高い人が基準とするところっていう街っていうところでやっているカイロプラクティックオフィスっていうことは、やっぱり世界が注目しているそのスタイルってことになってくるはずですので、いずれ日本でもやっぱりこの形が流行ってくるのかなっていうのは想像がつきます。今だからこう、まだやってないからやらないっていうことではなくて、いかにその今やってないうちにやるってところが、その先駆者利益っていうのですかね、こう早くやったもん勝ちっていうところになりますので、まあ今この情報を聞いて、そうなんだって、ただこう眺めているのではなくて、やはり自分もそういう形のものをちょっとこうイメージしながら作っていけると、早い段階でやっぱり本当にその波が来た時に対応もできますし、もっとこう自分をこう活躍させる場を作っていけるのじゃないかなっていうふうに私は思いました。